皆さんこんばんは。1ヶ月余り前、1月の19日の夜からですね、本当に1ヶ月余り経って、このお部屋で私の、まあ、ここは食事した今ですけども、ここで本当にこのように話ができるようになったことを、本当にこれは、多くの方々の真実な祈り、そしてまた、適切な病院や医者、看護さん、その他食事を作られる様々な方々、掃除の方、そうした いろんな方々の力、お支えによって、こういうふうに、耐え難い苦しみ、あのまま放置されれば死んでしまうという、そういう意味では非常に急用する、状態であったところから、本当に救い出されたということで、あんな苦しい、どうもならん状態から、よくもこんなところ、こういうふうなところまで、導いてくださったものだと、振り返るたびに、大いなる神様の力を感じます。医者も看護師も、クリスチャンではなくても、その彼らに能力、いや真剣に手術に対そうとする。そういう心、あるいは与えているのは神様なわけですね。そして本当に真実に遠くの方、近くの方も、真剣に祈ってくださる。単に私個人のためっていうよりも、その御言葉を語るために、その御言葉のために、祈ってくださると。そういう方々の背後にも、神様の大いなる御手があるということをずっと感じてきたわけです。そういうことで、翼のようにっていうことを本当に今回よく感じます。大きな大きな翼でもって、そういう全体を包んでくださっているなということですね。はい。で、今日は、17章の8節から14節に来た。8節は前の時に詳しくしましたが、今度この関連で出たわけですが、神様は瞳のように守ってくださる。そしてさっきも言いました、大いなる翼の影に、翼でもって、その愛でもって覆ってくださってる。そういう方だからこそですね、この9節から12節までの、悪意を持った者たちが取り巻いている。そして、11にあるように、打ち倒そうと。それは、ライオンのようだと。これはペテロの手紙にも、サタンは飢えたライオンのように攻撃しよう、食い潰そうと待ち伏せているというような似た表現があります。外国でも全部これはライオンですね。フランス語ではリオンとなりますが、どうしてこの日本この訳で今頃誰一人使わない獅子、動物園の前に行ってあそこに獅子がおるとかですね、動物園が獅子が逃げとった、そんなことを言う人は一人もいないはずですね。ライオンのことを獅子だなんて、イメージしたことはただ一度もないです。獅子といえば獅子舞みたいな。こういうふうに不可解な役をがずっと残ったりします。当然ここは、町吉州ライオンのようにと。獅子なんて言うと可愛らしい獅子舞の遊びみたいな感じがしますよね、これ。ライオンといえば世界共通、ほとんど共通のような言葉なんですね。パッとわかるわけです、世界的に。獅子って思って五感も軽いですね。獅子獅子とかなんかこういう感じで。まあ、とにかくそういうふうに、あいぶライオン、待ち伏せってですね、百字語のこのライオンが襲いかかろうとするような、そういう凶暴性、そういう悪の力が、こういう表現でされているわけですが、残念なわけ、獅子のようですなんて言うと、まるで力迫力がなくなるんですね。獅子舞い思いですから。はい。訳語一つでですね、迫ってくるこのイメージが大きく変わってくるんですね。これは、こんなことは極端な なんて思ったらいけないので、私自身も今回は本当に苦しかったので、もう寝ても覚めてもどうしようもないから起き上がって本当に真剣に叫んだというぐらいですね。もう痛くて苦しくてどうしようもないという。それは手術後も何ですか、今でもあれやりと覚えてるんですけども、そういう力ですね。これは実際に迫害の時代とかでありますと、本当に燃えるとる、殴った蹴ったり、鞭打ったり、食いしめたりですね。本当にそれを打ち倒すって、燃えるとるそうだったわけです。そして世界の長い歴史の中では、実際にこのようなことは至るところで起こったし、戦前の日本でも、単にキリストは再臨王と来ると。そういうキリスト教の再臨ということを本当に今、信じていると言っただけ逮捕されて、獄死した人もいろいろ出たわけぐらい。そういう、ホリネス関係の人、別にファシズムを批判したり、天皇制を批判したり、マルクス主義、そういう共産主義を宣伝したこと全くないんですね。政治的な発言をしてなかったのに、再臨の王としてキリストは来られると。また、信仰上の宗教的な、信仰だったのに、それをそういうふうに捉えてですね、進めた異国に掘り込んで、中国でもいろんな国々でもそういう迫害があるわけですが、そういう特別なことでなくても、さっき言いましたように、人間関係で非常に追い詰められて、若い人たちが、今回のコロナ禍の時でも、自殺する人がぐんと増えたとかですね、日本は特に世界の200近くもある国の中でずっと以前から自殺の数が多いってトップクラスなんで、しかも若い人っていう世界第一ぐらいになっておるということ、去年も初めてそういうことを若い、ある程度若い年齢に総理とって言ったら、時初めてしたらそうなったと。様々な力がですね、人間を打ち倒そうとするってのは昔から今に、こういう科学技術も、一般的には非常に経済的で世界の200近くもある国の中では非常に豊かな部類に入る。食べ物で植えてる人がいっぱいおるなんて日本では考えられない。確かにイチゴの人はそういうように食べられない人がいますが、生活保護を求めていけばですね、そういうことはならないようになってるけども、そんな補助も何にもなくて、ものすごく貧困なおかずも楽になる。ちょっとご飯とスープみたいなものを手で掴んで食べるだけと。そういうような人もたくさんおる。日本はこういう意味では非常に豊かなはず。それでも、どんな他に豊かであっても豊かでなくても、サタンは食い尽くそうとしてくるという事態。そういう、この世の、私たちを倒そうとする力。それをこの、9節から言ってる。それに打ち勝つためにこの8節。本当に瞳のように守ってくださってる。あの翼のおかげで守ってくださってる。そういうお方と信じればこそ、そういう経験があったればこそ、こうでもこういう真実な祈りを捧げておる。それがあって初めて、このような、私たちを食い尽くして滅ぼそうとする闇の力、この世の力に打ち勝てるという。でその確信してるから13節も、御顔を向けて、彼らに屈服してください。あなたの剣を持って逆らう者を打ち、御手を持って打ち、この世からと。こういうところもですね、この詩篇の本当の読み方は違うんだら、こんなところでびっくりしてしまって、旧約聖書はきしからんと。こんな新約聖書と全然違う。というふうなことを言い出してしまうんですね。で、それを適切に正すという場合、人も本当に少ないんですね。何かというと、こういう旧約聖書のシーンを非常に時間とエネルギーを注いで、様々な中華や様々ないろんな語学的なこと、言語、そういうところから徹底してですね、このシーンの一つ一つをすると極めて少ないからです。教会で圧倒的に新約聖書ばかりやるという。無教会でも、毎週やるという、ね。夏休み大量に、冬休みも大量になったり、そういうことで、次に一回しかやらないですから、どこかの福 大学院また新薬をやるとですね、支援がこんな膨大なとてもやらないんですね。やっても駆け足でしてしまうと。そういうことで、私がいろいろな書を見ても、学者の書いた支援の仲介者といろんなものを対応を持っていますが、その点はアメリカ、ヨーロッパのものが断然深くて広大ですね。これ比較にならないですね。日本で発行されている各種の支援の仲介とは、もう断然比較にならない。何千ページものなるスパージョンの表したものなんかもですね、もう、それは信じがたいほど膨大なものですね。で、そのスパージョンも、何万という仲介者をですね、とにかく信じがたいような、非常な研究家でもあった。霊感に非常に恵まれた人であり、また詩人の、感覚を非常に豊かに持っていた人ですね、スパージョンも。20代以前から説教を始めて、たちまち非常にその不思議な霊的な力に引き寄せられて、1000人、2000人という人たちが引き寄せられていたですね。それで今もデジタル化されたもの、膨大な量があるわけです。私もそういう、まあ当時インターネットもなかった、洋書というものを直接洋書店から買わなきゃいけなかった時に様々な修行を見て本当に驚いたんです。スパイドルの中でもですね、ものすごくたくさんのものがあると。そういうようにして初めて私も、もう詩編とかいうものを単に触って読んで意味が全部汲み取れというものでないと。初めて詩を読み始めたと、ごく一部しかあんまり心に残らなかったんですね。あまりにもこういう表現でつまずいたわけです。ここのところは、万事、キリストを指し示すと、旧約はですね、この前にも言ったり何度も書いたりしましたが、イエス様自身が、旧約聖書は、私のことについて書いてあるんだと。ここですね。イエス様こそは、神の子イエス様こそはですね、本当に弱いものを瞳のように守り、翼の影に覆う、そういう非常な愛があるとともに、一方では、いかなる敵にも、このように、霊的剣を持ってですね、逆らうもの、悪そのものを滅ぼす方なんだと。だから、いかなる困難を襲っても、イエス・キリストに、本当に真剣に叫び、より頼むならば、霊の剣、エピソード書にもありますよね。本当の我々、キリストを信じる者、本当の神の剣は霊的な剣。旧約の時代にはですね、実際の民族、滅ぼされてしまったり、殺されたり、それは遥かにキリストを象徴化しているんですよね。キリストは、その人を決して殺さないで、目に見えない悪そのものを追い払い、また滅ぼす。患者の滅ぼすのは、いろんな終わりの時。ということでありますけれども、だけど悪を追い払う、悪の力を追い払って闇に光をもたらして救い出すということを数々なされたイエス様の存在は、私は命の光である、そういうことですね。道であり、命の光である、真理である。だからこの14節にあるように、15、あなたの霊的剣、御言葉を持って悪、逆らう者とこの悪人、悪を持って同行する者たちに、その悪そのものを断ってください、断ち切って、その悪の中に飲み込まれようとするライオンに大きな牙で襲いかかろうとされている私を助け出してくださいと。このライオンの牙のように襲いかかるのは、今手に人間の悪意、抽象、攻撃、昔のように直接迫害、現代の病気、このように襲いかかって、本当に病気のために突然死、急激に襲われて、苦しみながら死んでいく場合もあります。人間関係でも、災害でもそうです。いろんな形を変えてですね、襲ってくる。そこから救い出してください。御言葉を、また神の全能の力があれば、いかなること、たとえ死んでも救い出される。死に打ち勝つ力だから。で、さらにこの重要問題です。あなたの御手を持って、全能の御手を持って、彼ら、そして悪そのものを断ってください。悪そのものを断たれ、その悪にも良くなるわけですよね。パウルだって、完全な真理であるキリストを迫害して、キリスト教の信仰を持つ者を殺すことまでして迫害してた。その彼の中に働いていた悪の力を 神の光、注ぎ、直接の語りかけによって、そのパウロの中に宿っとった深い悪の力を滅ぼしたわけです。そうしてこの代わりに聖霊と神の力を与えた。神の栄光を与えて。そして2000年の歴史で最も神様が用いた証、証言者となったということです。で、命ある者から彼を持っとってください。これは、その悪が領域を広げている。そんなものでも断ち切ってください。彼の分、分け前。悪はですね、ああいう政治の世界でも嘘をついたらまた嘘を広がる。そしてそれが前の森友加計画のように、嘘のことを平気で言ったやつは帰って出世するとかいうこと。戦争でもそうですね。日本が先に中国に侵略をし始めたと。1931年。それから次々と侵略する。そういうふうにして、よその国の人をたくさん殺したり、領土を荒らしたり、東南アジアまで行って、そういうふうに次々と悪もですね、支配していく領域を増やそうとするわけです。でもそういうふうに悪の力が、我が物としたものを全部そんなものを断ち切ってくださいと。で、そういう断ち切った上でですね、身元に隠れる人、これは翼の鍵に隠された人には、こう非常に対照的ですね。そのようにライオンが襲いかかろうとするような、命を狙うようなただ中にあって、こういう明確な希望、持っておったということです。豊かに食べ物、霊的食べ物ですね。今日でキリストを指し示しているわけですね、これも。私の肉を食べ、血を飲まなければ命がないと言われた。それはもちろん霊的なことで、イエス様、ご自身が神の言葉であり、イエス様を取り入れる。これは主の祈りにも、今日の日ごとの糧を今日も与えてくださいというのを決して、口から入る食べ物だけではないんですね。私は命のパンであると。イエス様も本当の食物。今日も私どもの日ごとの霊的パンを与えてください。それと、目に見えるパンも与えてください。重ね合わせていってるわけであって、単に今日のご飯、食べ物をください。そういうような表面的なことではないわけです。そういうことだったらいくらでもですね、祈りも全くせん人にいくらでも食べ放題。諏訪氏が抜擢した広報官というのは非常に本来高いし、ですね、司会をしたり、記者会見。その人が一回の食に7万何千円もの接待をされたと。そういうことを総務省によるときに、人って今、諏訪社とですね、市議を代表するような広報官として抜擢しちゃうわけですね、女性始めた。わずか数百円の食物すら取れないとしていたのに、一回7万何千円の食事を提供されて、呆れてしまうようなことですね。それを菅野氏を抜擢して、ああいう高い地に上げてあるということですけども、そういう食物は本当に毒みたいなもんですね。そういうのがありついたらもっと欲しくなって、今回暴露されて、週刊文春があれ暴露しなんだら、もう全くそういうこと問題にしてないで、そんなこと一切関係ないと。しらばっくれとったわけですけども。だからそういうふうに、この世の偽物を食べ物、どこの食べ物がどんどん広がって、たくさんの人たちに間違った毒を壊せてしまうと。けども、神様に求める人は、豊かな霊的食べ物。こら、私たちの子供にもその霊的な食べ物を食べて満たされる。子孫まで、五千人のパンのように、全部食べても、十二のパン、完全です。まだ残ったもの完全で、次々と次の世代まで、イエスに与えられた命のパンは、広がって、いくら食べても食べてもなくなることはないと。イエス様のパンは無限に祝福が伴っているという、非常に重要な、霊的な意味があるから、五つのパンと、二匹の魚。4000人、5000人とか、 聖書の中で福音書で6回も出てるわけですね。それはここにもあるわけです。あるいはここのところはああいうことの予言になっているわけです。次、私は正しさを認められっていうちょっとわかりにくいです。これはベ・セデクと。ベっていうのは英語のインです。セデクっていうのは正義です。正義にあって、インネ・ライチェスネスということですね。それを正しさを認められとかいうようにしてるかわかりにくいです。非常に言語としても簡潔なわけです。正義にあって、正義の中で、正義によって、なんでかって言ったら、神様に心から許しを求めたら、信じるだけでアブラハムを義とされたように、正しいとされた。義ってのは正義のことです。正しいと。だからこのことも、イエス様の遥かな先の十字架の許しを予見しているということになります。私たちの正しさ、正しいと認めてください。義とされる。そうしてですね、義によって、御顔を仰ぎ見る。罪に拭われて正しいとされて、御顔を仰ぎ見て、そうして見姿を拝して、心清き者は幸いだと。神を見ると言われていますが、罪の許しを信じて、清められた者は、神様の愛も真実も、本当に、さらに、はっきりと実感できる。それが神の本質、神を見るというわけですね、霊的なもので。見るかの男をありありと実感する。これもそういうことですね。神によって義とされる。義の中にあって、神様の御顔を仰ぎ見ているほどに、ありありと神様の本質が霊的に見える、感じると。そしてさらに私たちが霊的に目覚めさせるときには、神様の御姿、同じようなことですね。これは平行法です。御姿も御顔も、神様ご自身の本質を知らされて、そして、このような極めて困難な危険な状況のただ中にあって、驚くべき平安な世界が与えられるんだと。パウロも様々な危険困難迫害、撃たれたり死にそうになったりしながらの、誰よりも深い満足。私は貧しい時でも困難な時でも豊かな時でも、いかなる時にも満足する術を心得ていると。聖霊が豊かに注がれとったら、どんな時でも満足できる、喜べる、感謝できるというわけです。これがこういうパウロが言ったことは、この詩篇の中にもすでにあると。一層ですね、この危機的な状況のただ中で、これが記されている。聖書っていうのは本当に驚くべき書物ですね。私は今回入院しているときに、本も聖書、以外は、音を持っていけなかったけれども、その代わり、Kindle の Amazon の電子ブックですね。それを持って行って、いろんな書物をダウンロードしてるから、仰向けになったままですね、字を拡大してくるように見えるわけですね。で、一冊何冊か本を読めたわけです。前から読みたいと思ってた。その中の一つ、それも全部読んだわけじゃないんですけども、万葉集、斎藤茂吉の万葉集の岩波式典で私も部分的に読んでおったんですけど、改めて読んだわけです。古代日本人が、しかも斎藤茂吉という有名な歌人が、特に選んだ万葉集、最も万葉集の代表的なものだと称する。で、それを見て、本当に改めてですね、残念なことに、日本の万葉集の詩歌ですね、広い意味で詩なんですね、短歌が、和歌が。本当に世界が小さいということですね。前からそのことを、万葉集に関しては、様々な仲介も分厚いのもあったり、戦前の万葉集の実感にもなるような仲介付きのものをずっと以前に購入したり、英訳本も持っておるんですけども、それは日本、古代の日本人が何を感じていたかを知るためなんですけども、今回、ベッドにあって、もうそれを改めてですね、聖書との関連で見たわけですが、 有名な歌、いろいろありますよね。まあ、要するに、東の回廊のみ、たちですかね。帰る店は、傾きにとか、東の海、かくいろいの、かぎろいの、たつみえて、帰る店では、火が傾きにとかでありますよね。非常に有名なこと。東の方の野に、見たら、かぎろい、これは太陽の光、朝日の光、見えた。と、帰る見たら、月が西空に傾いてあったと。それは、まあ、非常に、東も西、天地を見て広大なって言いますけど、スケールが断然違うわけですね。例えば、支援の19編。宇宙全体、そこに神の言葉がこだますると。それは何千年とその通りなんです。神の言葉、キリストの真実愛をこだましている。そういう何千年も全世界もありとあらゆる人を貫くものとですね、一人が、昔の田舎の中で、朝、東の方にですね、かぎろい、東の明るい光が差し来た。ふと西を見たら、月が沈もうとしていると。深い人間の悩みや苦しみや根源に何ら迫るものではないわけです。ところが、支援状況、今もどのような時でもですね、要は心臓から鼓動を送り出されるように神の言葉が出され、光が出され、そして無数の人の心にこだましていると。そして人間の本質や罪の世界と対比合わせて、そういう大いなり御言葉がこの罪ある心にも響いてきて、そしてその罪が拭われるように、その広大無辺の神の力によって、罪の力が拭われるようにというですね、この前も言った十字架こそはパワーオブゴッドだと。そういうような世界、素朴なことは素朴、さっきもの歌なんかは特に素朴なんですね。改めて今回たくさんのさっきもの歌も読んでみましたけれども、それはもう、残しておいた妻を恋しく思うと。あるいはここまで来た、遠くまで来たと。家族も寂しがってるだろうと。いった素朴なんですね。でも素朴な。これは夫婦の愛と。ただそれだけですね。でもその多くの万葉集は貴族たちの恋愛歌ですね。王とか天皇とか。そういうことで、この詩編はそういう他の詩、中国の詩も、ローマの詩見ても、もう断然世界が違うという、それまさに神の啓示だからですね。そういうことで私たちも、どんなところでもこの聖書の詩を、私も今回、部屋の中でずっとおるために深く祈りながら読むということ、ベッドの中におりながらこの聖句を深く見つめに祈っておると、新しいことが次々示されてきたということも繰り返しあったわけです。でそういうことで、様々なものを比較仲介見るということもできない方が多かったですけども、静かにこの聖句の一つ一つを神様からのメッセージとして見つめ、心の中で反芻して祈りながら読むと、それぞれの人に適切な意味が示されてくるということを思います。はい、以上です。
ありがとうございます。